今日は久しぶりに、敬愛する加納教会の皆様とご一緒に礼拝を守ることができてですね、心より嬉しく思っております。本当に書き多いものが、大切な聖教の務めに当たらせていただきます。イエス様の御霊のお恵みと導きをですね、語る者にも聞いてくださる皆さんにもですね、豊かに注がれますようにとずっと祈って、今日の日に備えてまいりました。来週5月24日の死の日は聖霊降臨日ということになっていると思いますので、今日はその日のですね、迎えるためのこの準備をと思って、聖霊を与える約束、聖霊降臨日を前にして、こういう題の下で、ヨハネによる福音書の14章15節から27節をですね、説教させていただきます。私たちは一切合切というか一分一秒ともですね、神様抜きには、また神様のお恵みなしにはですね、生きておれない、そういう生活を全ての人が送っております。私たちは神様の前に生かされている存在であります。神様との関わりで私たち人間のことを考えるときにですね、次のような、4つの状態を整理してみるといいと思います。第1はですね、人間が創造されたときの創造の状態であります。第2と第3が今日ウェストミンスター小教理問答書の20問で、告白しましたようにですね、罪を犯した後のですね、罪と悲惨の状態と、3番目がですね、20問にもありましたイエス様の救いをいただいている救いの状態であります。そして4番目はですね、神の国の栄光の状態、こういうふうに考えることができると思います。これが聖書の人間観と言ってもいいかと思います。特に現在の私たち、この世に生きている人間は、この2番目と3番目、くしくもこの20問で言っている通りの、この2つのですね、状態の人たちが、この世界に生きております。どちらかでありますね。ここに、どっち、ごちゃごちゃと一緒になっているもんですから、人間社会の複雑さの原因にもなっているかと思います。この罪と堕落の滅ぼされるべき世界のただ中に、加納教会もこの教会もあるわけであります。そして光の子である神の子たちがそこで生きております。決して分厚い壁だとかですね、どっか隔離されているのではありません。こういう混在している、この地域社会でも職場でも学校でも至る所でそれが見られると思います。またこの混在というか複雑さはですね、私たち自身の中にもあると思いますね。私たちもかっては罪と滅びの中に生きてまいりました。しかし今は救われて神様に義とされて神の子とされている、完全に義と認めていただいてですね、この素晴らしい恵みの日々を送らさせていただいているわけであります。このように義とされ神の子とされているということは、この身分、これはですね、いささかも変更とか取り消しということはないのであります。しかしなおですね、私たちの中に罪と腐敗が残り、悩ましを悩まされてもいるわけであります。こういう私たちを御霊によって清くして清いものとしてくださる、聖火の御業は、現在進行形でありますね。天に召される時までそういう恵みの御業が続きます。ここに私たちの罪との戦いがあり、日々悔い改めが求められてもいるわけであります。しかしこれは考えてみるとなかなか大変なことでありますね。自分自身の現実を振り返りますと、 まあ、皆さんはどうでしょうか。私なんかですね、なんという罪深い人間かと嘆き悲しむ思いに打ちひしがれることがしばしばございます。しかしというか、それとともにですね、イエス様はこのようなものさえ許してくださっている、そして私たちは神の子とされている、なんというイエス様の恵み、愛、救いは計り知れないことか。ただただのようにイエス・キリストを仰ぐのであります。そして気を取り直してですね、もう一度立ち上がらせていただくのでありますね。イエス様がこんなにも愛してくださっている、イエス様のお守りをいただいているから大丈夫だ、そのように気を取り直して信仰の歩みを一つ一つ進めているのであります。自分の弱さとイエス様の恵みの大きさ、この両方の思いというのはですね、これから先ずっと、まあ、召される時まで続くと思います。私たちはその意味では救われている罪人である、罪を許されて神の子としていただいているものである、そう考えることができると思うんですね。そして生けるキリストの御霊がいつも私たちの心に宿ってくださっています。この世に生きる神の子たちは罪と悲惨が全くない天国ではなくって、第四の状態ではない、そういう現実の中に生きております。そこでまだですね、日々悪魔の誘惑攻撃にさらされている、病気やさまざまな災いや生活の労苦を味わわなければならない。ですから必死になってですね、イエス様の御霊、聖霊の助けを求めていかなければならない、この真剣さというのがですね、私たちの生涯続くことと思います。地上の教会はまだ天の栄光の教会ではなくって、まさに戦闘の教会、戦いの教会でありますね。霊的戦いの最中にある教会であります。そこでイエス様は、例えばルカによる福音書の11章のところで次のように、まあ、約束しておられます。読みますので聞いておいていただければと思いますけれども、ルカ11の9から13節まで、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる、最後の一文が大切なところであります。天の父は求める者に聖霊を与えてくださる、イエス様のお約束でありました。霊的な戦いの最中にある私たちは何を祈り求めるべきでしょうか。そこに私たちの人生観というか価値観、信仰観というか、そういうものがあると思うんですね。そのままその求めるものに現れてきます。私たちキリスト者が祈り求めるものはこの上ない良いもの、すなわち聖霊ご自身であると、イエス様はルカの夜福音書の11章13節をおっしゃったのであります。聖霊なる神様が日々霊的戦いの中にある私たちを助けてくださるからでありますね。これは私たちが熱心に求めるべきことでありますけれども、まあ、同時にですね、ルカによる福音書11章13節でも、このヨハネの14章のところでもそうですけれども、神様が聖霊を与えてくださるというふうにも言われております。両方だと思うんですね。主の御霊、聖霊が共にいてくださり、私たちはこの戦闘の戦いの教会の中、霊的な戦いの中で、教会の中でですね、一つずつ、まあ 信仰の勝利をですね、味わい獲得していく。御霊によって生まれた新しい命がですね、そうやって成長していくのであります。そのために霊的な武器として御言葉が与えられております。ちょっと長いのでまた聞いとっていただければと思いますけれども、エフェソの信徒の手紙6章10節から17節にですね、こういう大事な言葉が、御言葉があります。エフェソ6の10以下、最後に言う主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、悪魔の世界の支配者、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。みんなここで言ってるのは神の御言葉の武具という武具でありますね。イエス様の御言葉に、神様の言葉に聞き従う、そこに教会の、また私たちの信仰の勝利、そして平安、神様からの祝福があるということであります。ご自身の御言葉を通して、イエス様の御霊聖霊は私たちの慰め主、助け主としてですね、このように働いてくださるのであります。それはまた私たちの本当の幸いでもあります。次週も聖霊降臨日を前にしてですね、私たちはこのことに心を集中したいと思ってまいりました。ヨハネによる福音書はこの13章のところから、イエス様の弟子たちに対するいわば特別説教、これから十字架におかかりになる、そして復活し天に帰られるということの前にですね、こういう長い説教が13章から16章まで続いております。13章の一節のところに、さて杉越の祭り、杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。弟子たち、私たちであります。私たちをですね、愛してこの上なく愛し抜かれたというのがですね、これから語る御言葉でもございます。まもなくイエス様は十字架につけられ、贖いの御業を成し遂げられたらもう天に帰ろうとしておられる。弟子たちはうろたえ、不安や悲しみ、そういうことを襲うに違いない。そのことをご存じのイエス様は、私が去っていくことはあなた方にとって益であるとも言われました。ヨハネによる福音書の今日の御言葉の少し後の16章の7節のところにですね、そのことが書いてあります。16章、ヨハネの16章7節にですね、しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。こういうふうにして本当に益となるということで、私たちのためになるとイエス様はおっしゃいました。この世に残された弟子たちをよく聞きなさいと主はおっしゃいます。それがどんなに大きな恵みであるか。これからのあなた方の置かれている立場、イエス様の約束、望みがどんなに素晴らしいものか、それをしっかりと覚えてですね、心に刻んでおきなさい。このようにイエス様はおっしゃいました。それは主の御霊が 私たちと共にいてくださる、真理の霊である弁護者がですね、共にいてくださる、そういう時代がこれから開かれてくるんだという約束でありました。人となられ肉体を持たれたイエス様は、地上の歩みの日々、イエス様の周りにおりました弟子たちと一緒にいてくださいました。そして彼らを守り励ましてくださいました。弟子たちはですね、もうどんなにか、心強かったことでしょうか。しかし天国に帰られた今は、もうこれからは弟子たちはこの世に取り残されてですね、諸々の試練や誘惑やなんかと孤軍奮闘していかなければならないのでしょうか。全くそのような心配はいらないとイエス様はおっしゃるのであります。これは目の前におりました弟子たちへの励ましだけでなく、今日の私たちへの言葉でもありますね。14章の18節に、私はあなた方をみなしごにはしておかない、こう約束してくださいました。その恵みというか益、安心の根拠としてですね、16節や17節で次のようにも言われております。16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることはできない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。こういうふうにこの告別説教の中でですね、イエス様はおっしゃってください、おっしゃっておられます。真理の霊というのは聖霊なる神様のことであります。イエス様の御霊のことでですね、新改訳聖書なんかを読みますと、真理の御霊、霊とただ霊というだけじゃなくて御霊というふうにですね訳されております。霊というだけよりも御霊というほどのいう、言葉の方が三位一体の神ご自身であられることが、よりはっきりしていると思うんです。真理の霊である弁護者が全世界のキリスト者たちといつまでもどこでいても共にいてくださるというのであります。心配することはありません。あなた方たちは一人ぼっちではない、ちゃんとですねイエス様に代わって真理の霊という別の弁護者を父なる神様はお送りくださるという約束であります。ここで大切なことは、このお方、真理の御霊を渡したと、いつでもどこにいてもどんな状況の中でもですね共にいてくださるということであります。その方は、かつてのようにですねイスラエルという限られた場所にわずか3年間ほどというのじゃない、今や全世界のキリスト者といつまでも共にいてくださるのであります。これは大きな慰めであり励ましでありますね。私たちが罪を犯しうなだれている時もそうであります。病床で孤独と心細さの中にいる時もそうであります。大きな試練や失敗、そんなことをですね繰り返し、そういうことのただ中にいる時も、そこに私たちと共に御霊はいてくださると、そういう約束でありますね。大切なことは、頭の中でそう思ってるだけじゃなくて、実際に御霊との生きた交わり、そのお守りの中に私たちが四六時中生かされているということを覚えて歩んでいくということであります。そこでより具体的に、このお方がどういうお方かということが、弁護者という言葉で言われております。弁護者、これは、原点のギリシャ語ではですね、パラクレートスという、そういう言葉の訳であります。ギリシャ語なんかをひけらかすようで、なんかちょっと、恥ずかしいですけれども、この言葉はちょっと、とても大切なのでですね、あえて、 パラクレトスという言葉を説明させていただきたいと思います。パラというのはですね、そばにというか傍らにということですね。私の傍らにいつもいてくださる。クレトスというのは呼ばれたものという、意味でありました。そしてこの言葉はですね、ギリシャ語辞典には神の右にあって私たちの罪の許しのために弁護するもの、広い意味で助け主、こんなふうにですね書いてありました。弁護者という言葉は神様と私たちとの関わりの中で、そこで働いてくださる御霊のお働きがですね強調されている言葉でありますね。動詞ではですね、そばに呼び寄せるとか嘆願する、勧める、勧告する、励ます、そのような意味もあるとギリシャ語辞典には書いてありました。弁護者、聖書ではですね、御霊のことを、イエス様の御霊のことの前にですね、まずイエス様ご自身が私たちのこのような弁護者であると言われておりますよね。イエス様の中保者的な働きであります。その言葉がことがイエス様のことが書いてあるヨハネの手紙の1の手紙のですね2章1節にこういうことが言われております。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。今はイエス様は天に凱旋されて父なる神の右にいましたも、そこにですね父のもとに弁護者とイエス様がいてくださるというのであります。天に帰られたイエス様がずっとですね父なる神様の身元で私たちの弁護者として私たちのことを取りなし続けてくださっています。私たち祈るときにイエス・キリストの御名によって祈りますと言いますよね。天のイエス様が父なる神様に祈りを取りなしてくださる、そういうお方であります。十字架にかかってくださったイエス様は、今は天にあってこのように私たちの罪を犯した者、神様の前に頭を上げることもできないでいる者たちのためにですね、今もなおこのような弁護者として働き続けてくださっておられます。これはイエス様の地上におられた時だけじゃなくってですね、今もなお天で父なる神様の右におられて続けられている恵み深い大祭司イエス・キリストのお働きでありますね。それはイエス様のことですけれども、さらに丁寧にというか、私たちをおもんぱかってですね、万全の配慮のもとで今この地上にある弱い私たちのためにイエス様とは別の弁護者を、真理の御霊、聖霊をですね私たちの傍らに送ってくださると言われております。私たちはこの地上の歩みの中で霊的にも身体的にも、あるいは社会的な経済的な全ての面でですね、さまざまな弱さに取り囲まれております。パラクレートとなる御霊は、私たちが弱りへたり込んでいる時にですね、どこでもいつでも一緒にいてくださる、そうして私たちを励まし慰め力づけてくださるお方であります。天にあってイエス様は、この地上にあって御霊が、キリストの御霊がこうしてくださっているというのであります。もう万全のご配慮でありますよね。ヨハネの福音書の14章17節では、この方は真理の霊である、要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。霊というだけでなく、この御霊がと、イエス様の御霊がですね一緒にいてくださるという言葉でありますね。私たちもこのようにな、こう恵みも真理の言葉も知らないでですね、そして道に迷ってしまった、時にはクリスチャンになってからでも 信仰の確信がぐらついてしまうことがあるかもしれない。その時に私たちを真理に立ち返らせ、イエス様を本当の私の救い主であられると私たちの信仰を導き告白させてくださるのも、私たちの傍らに立ってですね、私たちを教え導いてくださるのも全部弁護者なるイエス様の御霊のお働きであります。この地上の信仰生活の中で、まあ誘惑や波乱に富んだ人生の中で私たちを守ってくださる、永遠の御国にまで確実に導き入れてくださるのが、このイエス様の御霊、聖霊の働きでありますね。イエス様の御霊は全知全能の神ご自身であられます。このお方が私たちから片時も離れないで守っていてくださいます。だからあなた方は心配はいらない。イエス様が天に帰られることによって、かえってそのことはあなた方の益となるということでありました。しかし弟子たちはイエス様が十字架にかけられると全くですね、死地のどん底に落ち込んでしまう、信仰の確信もどっかへ消えてしまう、そういう弟子たちでありました。そういう彼らをあのように力と確信に満ちた使徒に作り変えてくださいました。これがペンテコステの時、まあ、弟子たちに砕いたもうた聖霊、主の御霊のお働きでありますね。今私たちも同じ聖霊、主の御霊が夜昼となく共にいてくださいます。病床にあっても、本当に死の臨終の間際にあってもですね、なおそこにいてくださる。私たちはもう自分のだんだん年取ってきましたので、死のことをですね考えざるをない。果たして自分は死の時にイエス様を本当に求めるだろうか、そう思うとですね怪しくなってきます。しかし私がどんなに信仰がピンボケしとってもですね、大丈夫だ、キリストの御霊は共にいてくださると約束し続けてくださっておられるのであります。まあ、最初の聖霊降臨の時から始まりましたこの聖霊の働きは、その後の2000年間、そしてこれからもずっと続いている、そういう恵みの御業でありますね。その延長線上にこの岐阜加納教会もある。皆さんお一人一人にここにいろんなことで来れない方々、みんなその恵みの中に生かされているのであります。この恵みはイエス様が再臨される時まで続く恵みでありますね。たとえ一時的に迷いや試練の中で苦しむことがあっても、必ず主の御霊は私たちを守ってくださいます。そして神の力と慰めを、また信仰を私たちに与えてくださる。その上さらにですね、私たちの隣人への愛も増し加えてくださるでしょう。弱さや試練や失敗を経験したことでですね、一層信仰が確信されるとか目覚めさせられる。そして周りの人たちのこともおもんぱかることができるように導かれてまいります。そういう経験を通してですね、信仰がだんだんと強められていくことでしょう。イエス様の御霊が私たちにそうしてくださっているのであります。さらに私たちに慰めと力を与えてくださるこのパラクレートス、まあ、弁護者慰め主なる御霊がですね、そういうようなものに弱い信仰の私たちをですね、作り変えてくださいます。御霊を宿す人というのはそういう人でありますね。試練や弱さの中でこそイエス様との交わりを実感することでしょう。ですから大丈夫です、私の信仰が強いから大丈夫だというのではない、共にいてくださる御霊の恵みの確かさがあるからでありますね。御霊が共にいてくださる私たち自身もそこでどうされるのか、なんということか、私たちもですね、隣人に対する小さいパラクレートスというか弁護者慰め主とされると思うんです。 今苦しみの中にある人、過去に経験した人はですね、御霊によって強められ励まされ、神様の恵みを伝え持ち運ぶ器とされるのであります。なんという光栄でしょうか。一人のご婦人、おばあちゃんが、大きな試練を経験している人が次のように言われました。今ある試練や苦しみは、後で同じ試練や苦しみの中にある人に励ましを与え近づけるものとされるためだと思います。そのために今私はこういう試練の中にあると思っているとおっしゃいました。事実ですね、そのような良いお働きをなさって周りの人たちに証しをしていかれました。このように私たちは決して一人ぼっちではありません。励まし合う信仰の仲間、弱さや試練を分かち合う、そういう信仰の友が私たちと一緒におります。何よりもですね、イエス様の御霊が一緒にいてくださいます。イエス様は14章の18節で、私はあなた方を見なし後にはしておかない、あなた方のところに戻ってくると約束されました。見なし後にしたかない、戻ってくるというのはどういう意味でしょうか。去っていかれるから戻ってくるということだと思うんですけども、これは世の終わりの再臨のことでしょうか。そう考えることもできるとは思います。しかしそれだとですね、遠い先の伊豆のことか分かんないなということになるかもしれません。あるいは十字架の死の後復活されてですね、40日間ほど弟子たちのところにおられた、その40日間のことでしょうか。それだけですとですね、それで終わっちゃうわけですから、その後また一人ぼっちかな、そうじゃないと思うんです。やっぱりこれはイエス様がご自身の御霊としてずっと一緒にいてくださるということにまで考えを伸ばしてもいいんじゃないかと思うんですね。14章の20節に、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる、こうおっしゃいました。今の時代は聖霊の時代でありますね。聖霊はイエス様の御霊であります。主の御霊は今私たちと共におられ、私たちを励まし守り導いておられるお方であります。聖霊がそのようにしてくださっているので、もう本当に大丈夫だと思うんですけれども、どうもですね、イエス様の十字架のことだとか神様の御業というのはですね、非常に具体的に聖書から理解することができるかもしれませんけれども、聖霊の働きとなるとですね、私の感じではどうも抽象的な風になってしまう。抽象的だけではなくて、さらにですね、ある人は神秘主義的に聖霊の働きを考える人もあるかもしれません。聖霊の働きとご存在について健全な信仰的理解を持ちたいと思うんですね。洗礼受けるときに皆さん誓約をいたしました。6つの誓約事項のうちの4番目にですね、あなたは今聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し約束していますか、こう誓約したはずであります。ここに聖霊の恵みに謙虚に信頼するというふうなことが言われておりました。これはイエス様の御霊のお働き、いつも共にいてくださる、どこにあってもどんな状況の中でも一緒にいてくださる御霊の恵みに謙虚に信頼していくんだ。自分の強さとか頑張りだとか経験だとかですね、鍛錬とかそういうことじゃなくてですね、御霊が私たちをそのようにしてくださるということに信頼しなさい、信頼していきますと約束し、誓約したわけでありますね。イエス様は私に従いなさいと何度も言われました。 しかし私の先にですね、一人で勝手にどっかへ自分で行きなさいと言われたのではありません。主の御霊に導かれたの歩みでありました。しかも聖書の御言葉と共に働かれる聖霊のお導きでありますね。御言葉抜きでですね、キリストなき人間の勝手な歩みはですね、迷いとか滅びに向かっていく、そういう行進になってしまうでしょう。しかし蘇られ、さらに天に帰られたイエス様は、ご自身の御霊と御言葉を私たち一人一人に与えてくださいます。主の御霊に導かれ、主と共に歩む私たちは、天の御国を目指してですね、嬉しそうに歩いている、まあ遠足に出かけた子供のようであります。天国への道というのはそういうものだと思うんですね。もうそこにはですね、希望のない死と永遠の滅びへの行進ではございません。永遠の天の御国への旅路であり、御国への凱旋の途上でありますね。私たちはそういう歩みを今させていただいているのであります。全能の神を父とし、御子イエス様のが私たちの贖い主であり、聖霊がそのように私たちを日ごとにどこにあってもどういう状況の中でも導いてくださっている、そういう神様の恵みの中に生かされていることを知るのは何という幸いでしょうか。まあこのような弟子たちの集まるところには互いに祈り合う祈りがあります。私たちのこの教会でですね、御霊に結ばれて一つの家族として励まし合い助け合って生きていきます。イエス様が言われました、14章の27節で、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな怯えるな、心を騒がせるな怯えるなというのは、こういうことがあるから騒がせることや心を怯えるようなことがいっぱいございます。だからこそイエス様はあなた方に平和を、平安とも訳せる言葉でありますけれども、平和、平安をあなた方に残していく、こうおっしゃいました。この世ではすぐにですね、人間同士の交わりの中で隙間ができ、断絶が生じてきます。そして心を探せることが多くございます。しかしイエス様の御霊はあらゆる隙間や分断を埋め、そしてそこに平安を与えてくださる、平和を与えてくださるお方でありますね。なぜならば御霊は私たちのパラクレートス、弁護士だからであります。このことを知ったならば、もう私たちは孤独ではございません。こんなにも多くの兄弟姉妹が加納教会にいるじゃないですか。いや、この教会だけじゃない、どこ行ってもですね、私たちは信仰の友がいる、離れていても祈ってくださっている。年を取って教会に行くこともなかなかままならない、ならないようになるかもしれません。しかし本当に教会が祈りの熱い教会である、イエス様の御霊に導かれてですね、祈り合っているならばですね、この恵みが本当にはっきりと最後までいよいよ隠し覚えられると思うんですね。多くの友や兄弟姉妹がこのように一緒に御霊に導かれております。イエス様が私たちを文字通り命がけで愛してくださいました。十字架にかかるまでして愛してくださった、助けてくださった。そしてイエス様の御霊は決して私たちから離れることはない。このことを知ったならば、自分がどんなに弱くても、この世の試練がどんなに大きくても大丈夫だ、この思いにですね、この信仰にこれからも歩みを続けていきたい、そういうのがこの牛加納教会の信仰の交わりであります。なんという幸いなところに皆さんは置かれているのでしょうか。お祈りいたします。 私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日も御言葉を与えていただき、心から感謝いたします。御言葉を聞いた私たちが、聞いたことを受け入れ、信じ、喜びと望みの中に生きていくことができますようにお導きください。今日からの一週間、イエス様の御霊が共にいてくださり、御言葉をもって励まし、力をお与えくださいますように。一人一人の兄弟姉妹たちは、これからそれぞれ使わされるところで、時としてさまざまな誘惑や困難に遭遇するかもしれません。また私たちは自分自身の弱さや疲れや生活の労苦に取り囲まれて崩れそうになることも覚えます。私たちはイエス様は再び来られ、御国が完成する時まで、この霊的な戦いの中に、戦闘の境界の中で生きてまいります。しかし、どんなに大変なことが待ち受けておりましても、私たちはすでにイエス様のものとされており、イエス様の御霊が共にいてくださることを本当に感謝いたします。今しばらくこのような悪しき霊や誘惑や様々な困難に立ち向かうときに、どうか信仰の勝利を勝ち取ることができるようにお導きください。御霊の御守りを一人一人にこの一週間も豊かにお与えください。絶えずイエス様を見上げ、死と共に歩む日々とさせてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。